大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, last time we talked about superstitions in general, and may we continue?
Sure.
Oh, yeah?
Talking about good luck and bad luck, and today I thought we'd focus on luck and weddings, actually. We do have a lot of superstitions related to weddings in the States, you know, things that will bring you good luck or keep away bad luck. And now the most common one is that it's bad luck for the groom to see the bride on the day of the wedding before the ceremony begins. Okay, so if the ceremony is at 2 p.m., the groom is not allowed to see the bride before she walks into the place you're having the wedding. Now, this means that all the photographs of the bride and groom together are taken after the ceremony is over and they're officially married. Now, before the ceremony, sometimes you take pictures, but the bride will have photographs with just her family, for example. She won't see the groom. Now, many brides will also not let their husband see their wedding dress before the wedding either, for the same reason, thinking that it's bad luck. Now, this is quite different in Japan, and I've seen many couples shopping together for the wedding dress, and of course having their formal photos taken before the ceremony begins. Now, I've always liked the tradition of the groom not seeing the bride before the ceremony, but for me, it wasn't so much that it was bad luck, but I just thought that it would add to the drama and the emotional impact for the groom to see his bride in her wedding dress for the first time as she was walking down the aisle toward him. And that's what I did at my wedding, too.
なるほどね。今回はですね、wedding、結婚式にまつわるこの名シーン、一番ですね、一般的によく知られている例としてはですね、結婚式当日、式そのものの直前までは、新郎は新婦を見てはいけないんだと。見ちゃうとそれは bad luck だと。こういうですね、迷信がまあ、あるようですね。したがって、この式まではですね、家族とみんなで一緒にお茶飲んだり、そういうことしちゃいけないんですよね。だから、新郎新婦はですね、その式の瞬間までですね、顔を合わせないようにするんだということですね。そして、花嫁のですね、着るドレスは、やはりですね、その時まで新郎は見てはいけない。実際、日本なんかですとね、ねえ、私のドレス選ぶんだから一緒についてきてとか言われてですね、新郎がですね、首引っ張られてですね、連れてこられて、まあ一緒に選んだりなんかね、なんとかちゃん、こっちの方が可愛いよとかなんか言ってね、そういうこともあるだろうと思うんですが、そういうことしちゃいけない。まあ、私も実際確かにこういうふうにやった方が、結婚式そのものの荘厳さ、ドラマチックさというものが保たれると思うんですね。今日日ですね。一緒に同棲していてですね、同じアパート、同じマンションから、二人で式に出かける。まあよくあることです。実は私もって、そんなことをここで言ってどうすんだって。それで、当日だってですね、一緒に同じホテルの同じ部屋に泊まって、そこからですね、じゃあ、なんとかじゃあ後でね、みたいにして、別れていくって、そういうことをですね、日本人だとありがちかもしれませんが、そういうことしない。まあその方がなんかね、神聖でドラマチックな結婚式のイメージが保たれる、そんな気がしますよね。私ちょっとね、この結婚式についてはね、ご祝儀のお金について質問があるんですけどね。 I have a question about you know, our custom of taking money to the wedding. Do you have anything like that in the U.S.?
Well, money is one option for a gift. Now, there are some Americans who will not give money at all. They prefer to give an object, something that the bride and groom would like. And you have the option, too, of bringing your gift, whether it's money or a different present. You can bring it with you to the wedding. But many people decide to just send it directly to the bride and the groom or to the bride's parents in advance of the wedding, just to make it easier so they don't have to bring a lot of things back with them.
I see.
Yeah, so it's possible to go empty-handed to the wedding.
Right. Okay. Well, perhaps you've heard about it. By now, probably you know it, but we're not supposed to take even-numbered amount of money, such as 20,000 yen or 40,000 yen.
Oh, that's right, because you can split it, right?
Exactly,
oh,
because you can divide it, because you can split it, so the couple may, you know,
Oh, bad luck. That's true. Now, what about, I've also heard that there are some words that you're not supposed to say during the reception in Japan, or during the wedding.
Such as, 切れる.
Ah, right.
離れる. 別れる. 終わり. You know, so the MC at the wedding reception has to be very careful about the words that he or she uses.
Oh, that's very interesting. We don't have the same kind of thing in the States. Of course, if someone starts talking about divorce, that would be bad news, I think.
Sure.
But we use cut for kireru, right? When we talk about cutting the cake, it's that cake cutting ceremony. We use that all the time without thinking about it.
なるほどね。このご祝儀を持っていく、お金を持っていくというのが全然アメリカではないというわけでもない。ただまあ実際にはそれを送ったり、それからプレゼントをあげたりということがよく行われるので、日本と同じようにお金を持っていくというわけでもないということなんですが、まあ私はいわゆる偶数のまあ2万円とか4万円とか、いうお金は、まあですね、持っていくのは良くないんだと。それは、偶数は切れる、分けられるということで、不吉な数なんだと。奇数で分けられない方がいい。ね。だから3万円、5万円。まあ、大きゃいいってもんじゃないので、偶数だと10万でもダメなんだと。僕が結婚するなら、10万円くれるなら偶数でもいいんだけど、って。
Me too.
思っちゃうんですけどね。All right, let's go on to the phrases.
Okay, well, this week we have one special phrase, and this is directly connected, to weddings and luck. It's actually a rhyming phrase, too. It is something old, something new, something borrowed, and something blue. Now, this is an old saying, said to brides, and it has to do with what the bride will wear to the ceremony. It's sort of a recommendation or advice to bring good luck. So she needs to wear something old. And the something old could be, it could be the wedding dress itself. For one example, some brides will wear their mother's wedding dress or their grandmother's wedding dress. So that would be a perfect example. Or maybe an old piece of jewelry. Something new. And in many cases, this could be the dress itself too. Or again, jewelry, some accessory. Something borrowed. In my case, I borrowed a pair of earrings from my sister and wore that as my something borrowed. And something blue. Now, of course, wedding dresses are usually white, and the veil is also white. So something blue is often like a handkerchief or sometimes a garter, which is worn under the dress around the leg. That's a very, very popular thing for the something blue. Something old, something new, something borrowed, and something blue.
なるほどね。ちょっと長い表現なので、今回のですね、フレーズは一つだけにしますけど、実はアメリカなんかではですね、花嫁が守らなくちゃいけないと考えられている、まあ一種の迷信みたいなものがあって、それはですね、something old、古いもの何かまずね、それから something new、新しいもの何か一つ、それから something borrowed、何か借り物を一つ、そして最後に something blue、青い色、ブルーの色のものを何か一つ。それを、まあ、花嫁がですね、身につけるようにする。ということが、グッドラックだと。これやらないとバッドラックになるよと。こういうことのようですね。ですから、まあ、スーザンさんもですね、それぞれ揃えたわけですね。で、これはですね、新郎の方にはないんでしょうね。You don't have anything like this for the bridegroom.
No, the groom can wear whatever he'd like.
なるほどね。新郎なんでもいいのね。まあ男なら大体ね、もう着るものもなんでもね、なんでもいいんだね。うん。まあ私は最後になんか、something blue っていうのはね、ガーターがっていうんで、ちょっとね、まあなんかおじさんチックですいません。がですね、ブルーのガーターなのか。ね。ガーターっていう単語そのものをね、もう久しく聞いてなかったので、おじさんとしては、それを聞いただけでなんか心拍数が上がってしまったという、まあ情けない状態で、本当にすいません。ということで、See you next time!
Thanks for listening!
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus!
みなさんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチュラルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さて今回はオリンパスのボイストレック DS シリーズをご紹介します。今回ご紹介するのは DS51、61、71の3機種、それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大変大容量ですよね。
最上位機種の DS71 ならなんと最大1000時間以上も録音ができるんです。録音するときに威力を発揮する指向性マイクモードを使えば、広い教室の後ろからでも講師の声をきれいに録音することができます。また再生時にノイズキャンセル機能を使えば、ちょっとざわついた教室の中で録音しても講師の声だけをクリアーに聞くことができます。語学学習で最も頼りになる再生機能もさらに充実しました。再生速度の設定は 0.5 倍速の遅聞きから2倍速の早聞きまで、なんと10段階にも増えたんです。スキップ機能、リピート機能、イントロ再生機能などを組み合わせると、あなたのレベルに合わせて自由に効率よく学習することができますね。さあ、より進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。
オリンピス